このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
デイブの気になったニュース、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はアリー森泉と一緒にお送りしていきたいと思いますが、まあ最近アメリカのウェブで気になってるニュースというか、ジャーナリストのタッカー・カルソンが、
はい、
ロシアまで行ってプーチンをインタビューしたというのがちょっと話題になってて、まあそのタッカー・カルソンも結構アメリカ のメインストリームメディアの方では叩かれますけどね。
そうね、タッカー・カルソンもともと CNN から、
いや CNN じゃん、
CNN ですね、
じゃない FOX、
CNN から始まって、
そ
でその後 FOX に
行って、
結構ずっとしばらく CNN にいたんですよ、タッカー・カルソン、はい、実は、
まあ、
で CNN をクビになって、で FOX で、はい、まあ特賞をするようになって、はい、大ヒットするようになっていった、まあ、はい、特賞ホストなんですが、
まあもともと CNN は、まあ、左寄りで、FOX チャンネルは完全な右寄りの、
そうね、
まあ、ステーションというふうに言われてますけど、
にどういうふうにどんどん変わっていったんですよね。だから、はい、タッカー・カールソンとかルー・ダーブとかが、はい、CNN にいた頃はそんなに左寄りではなかったんだけど、はい、どんどん左寄りになっていって、まあ、タッカー・カルソンとかルー・ダーブといった人たちが、まあ、CNN を追いやられる形になって FOX に移っていって、はい、で FOX で、まあ、大人気になるわけですけど、はい、FOX テレビも FOX ニュースも結局最後はクビになったっていう方ですね、
はいはい、まあ、そんな方がわざわざロシアまで行ってプーチンをインタビューするっていうので、はいはい、結構話題になってたわけですけど、まあ、僕はそのインタビュー見てないんだけど、あれは全部見たのね。
見た、
はい、うん、まあ、結構プーチンばっかり喋ってて、ほとんどタッカーが質問できなかったっていうような状況だったらしいですけど、
そうなんですよね。
まあさすがプーチンも長い間政治家やってますからね、うん、うまい具合に何かのけられちゃったっていうか、うん、まとめられちゃったっていうのが、うん、タッカー・カルソンなんですけど、ええー、まあそれが、まあでも今の時代で言うとわざわざジャーナリストが、まあ、ロシアまで行ってプーチンをインタビューするなんてなかなかありえないというか、やらない話なので、ありえないです
ね、プーチンが受けないんですよね、はい、ジャーナリストのインタビューは。だからまあ今回もジャーナリストではなくてタッカー・カルソンを選んだっていうふうに言われてますね、
はいはい、まあでも結局、まあ、大したことはこのインタビューの中から出てこなかったっていうのが、うん、まあ本心ですけど、うん、アリはそのインタビューを見てどう思いました？
いや、もうなんかずっとプーチンさんが、ロシアとウクライナのその歴史について、
はい、
もう何世紀、14世紀ぐらいまで遡り、ずっとこうでこうでこうでこうでこうでっていうプーチンさんなりの歴史観をずっと述べているのが、はい、なんか最初の 3,40 分ぐらいずっとそうだったと思いますね、
はい、まあ、インタビュー時代が1時間もなかった、1時間ぐらい、
1時間ちょっとだったような気が、1時間40分ぐらいあったような気がしますけど、ね、ちょっと分かんない、それは、どれぐらいの時間だったか、
はい、まあ、僕もちょっと分かんないですけど、はい、
うん、
まあでもほとんどプーチンばっかり喋っていたという、
前半は完全にそのプーチンさんの、はい、歴史観について語るという感じで、はい、まあタッカーさんはもうポヘッとしてる、
はい、
あれはまあ誰でもポヘッとしちゃうかなっていうね、
はい、
うん、感じ
です。まあどういういきさつでこのインタビューになったのかっていうのを僕らもよく分かってないので、まあかなりプーチンからも言われたんじゃないかなというふうには思いますけどね、
うん、
タッカー・カルソンというのは、まあでも、うん、部分的に見たところではタッカーって CIA となんかつながりがあるみたいな話もあったので、その辺をまあ突っ込まれてなんかおどおどしちゃってる部分っていうのがちらちらと見たことはあるんですけど、
うんうん、
そんなところもありました、
うん、
インタビューで。
その話は僕は覚えてないですけど、はい、CIA に関しては、まあ、ずっとプーチンさんは、はい、CIA が実は裏でいろいろやっているんだっていうのを、まあ、ずっと指摘されてきている、
ね、まあ、本人はもともと KGB なんだよ、
はいはい、
まあ、ロシアもそういうところがあるので、うん、当然アメリカも CIA がコントロールしているっていう考えですよね、うん、プーチンの方は、
ね、プーチンさんはずっとそういう 視点で、
はい、
とにかく CIA にみんな騙されてるんだ、みたいなね、あの視点
ことは昔から言ってるんですけど、
ずっとおっしゃっています、
ね。まあでも本人的にはタッカー・カルソンも同じ CIA の、職員ではないかみたいなノリでインタビューを受けてるいうような印象を受けましたけどね。
まあプーチンさんがコメントを出してるんですね、インタビューの後
で、
ね、
はいはい、
ね、まあとにかくすごいつまんないインタビューだとプーチンさん言ってて、もうちょっとろ
くな質問しなかったと、
もうちょっと厳しい質問を僕は期待してたの、
はいはい、
これまあプーチンさんのね、まあ、どういう意図があってそういうふうに言ってるのか分かんないけど、はい、厳しい質問を期待してたし、自分は厳しい質問に答えたいんだと、は
い
は
い、
だけど全くタッカー・カールソンは厳しい質問を全くしなくて、正直つまらないインタビューだったっていうことを言ってるんですけど、はい、まあ、プーチンさんそう言うんだったら、じゃあ厳しい質問をするジャーナリストのインタビュー、はい、なんでタッカー・カールソンっていうそのトークショーのホストですよ、
はいはい、
あのジャーナリストの、もっとロシアについての詳しい、ジャーナリストたくさんいるのに、なんで彼らのインタビューは厳しい質問を期待してたっていうんだったら、なんでそれは受けないのかなっていうふうにはね、
まあその辺はだから言ってるだけで本当はそんなあの厳しい質問はには答えたくなかったっていうところもあるでしょうね、
っていうふうには感じますよね、もしそういう本当に、まあ、その厳しい質問で自分の立場っていうものをもっとちゃんと説明したかったんだっていうふうにプーチンさんは言うんですけど、まあ、そのチャンスはいくらでも、どんな、あのどこのこうジャーナリストも専門家たちもプーチンさんと話したいっていうのは、たくさんオファーが、あるでしょうから、それ全部、ね、受けずに、タッカー・カールソン
だけみたいな
のインタビューを受けるっていうのはちょっとおかしいんじゃないっていうふうにね、あの個人的にはね
思いますけどね、うん、なるほどね。まあでもよくあのタッカー・カールソン、まあジャーナリストではないというふうにおっしゃいますけど、まあよく受けたなというふうに僕は思いますけどね、
よく言ったなっていう
ね、よくできたなっていうふうに思いますけど、
うんうん、
まああのある意味タッカー・カールソンの株がまたアメリカでは上がったんじゃないかなというふうに思いますけどね。
株は上がったのかなっていう、
どうなんでしょう、
どうでしょうね、でもそのタッカー・カールソンさんはタッカー・カールソンさんの今メディアを立ち上げているんですよね、はい、そこへの宣伝にはかなりこうなったんではないかっていうふうに、ね、ま
あ、フォックスもクビになって CNN もクビになってね、うん、まあ、自分でメディアをオープンして、
うん、
あのいろいろインタビューをやってるので、
うん、
まあそこはね、あの上がったのではないかなというふうに思いますけどね、うん、まあだから得したのはタッカー・カールソンぐらいかなっていう、
ね、いやそうかもしれないですね、
はい、
うん、まあプーチンさんももしかしたら得したの、まあ、したのかどうなのか全くよく分かんないですけど、そうですね、でもあの驚きでしたよね、そのいわゆる西洋のね、あの人のインタビューを
受ける
このタイミングで、
事態が、まあ、
受けた
っていうのは、ね、面白いなというふうに思いますけど、うん、
大きく報道されましたね、はい、
はい、まあ、皆さんはどう思ったのか、うん、はい、もし意見があったら、メールの方で送ってください。はい、そんなわけで今日気になったのは、プーチンとタッカー・カールソンのインタビューでした、
はい
はい、
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。 毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス、詳細については下の概要欄をチェックしてください。
この間あのお二人で喋ったテイラー・スウィフトのディープフェイクの話、
はいはい、
私はもうあのアメリカ市民ですが、アメリカではもうディープフェイクは慣れてしまってもう大きな影響はなくなってきていますと。むしろテイラーのそのスター性を証明するくらいですと。テイラーはバイデンから離れていくと思いますと。
バイデンから離れていくと思いますって言ってるの、うんうん、それは どこの何の理由でそういうふうに言ってるんだろう。
なんででしょうね、まあ、そのアメリカの
今のメディアの報道ではもう完全にバイデン派っていうふうになってますけど、
うん、
なんでそう思っちゃうんだろう。
アメリカの空気ですかね。
いや僕が感じてる空気は全然違うけどね、うん、
でディープフェイクはもう結構
慣れた
上等あの常識になりつつあるみたいなことですかね、これね。ああ
どうなんでしょう、分かんないね。そこまで僕もチェックしないんで、ディープフェイクとか。
まあそんな常識になるっていうレベルでは僕はないと思いますけどね、うん、これからやっぱりいろいろあのいろんなディープフェイクが登場して、
まあどんどんどんどんあの優れてきていますからね。
そうね、う
ん、あの素人が分からないような、うん、あのフェイクを作っていくっていうふうに言われてますからね。
ただまあそのディープフェイクっていうそのまあ概念だったり言葉だったりとかっていうのは、あのかなり浸透しましたよ ね、まあね、それはその常識的にそういうものがあるんだっていうのは皆さん常識的に認識するようにはなってきているかなっていうふうには思いますね、
はい。ディープフェイクは怖い、冤罪とかででっち上げられそう。
まあだからどんどんどんどん技術が発達しているのでその可能性は十分出てきますよね、
うん、だからそのまあディープフェイクをこう見分けることができるのかどうかとかっていうね、はい、今はまだ普通にこう見てもちょっと違和感をね
あるっていう
感じるので、はい、まだ大丈夫かなと思いますけど、はい、でもまあ例えばその AI が吐き出した文章とかに関しても、はい、その AI が吐き出したものなのか人間が書いたものなのか、
まあ、その区別もつかなくなって
区別もつかないらしいんですよね、はい、その AI を作っている会社が、区別をするそのアルゴリズムを発表しているんだけど、うん、実際やってみたら 30% ぐらいしか、言い当てられなかった。その作ってる会社がですよ、
はい、自体が
区別がもうつかないってい う、
そんな状況になってきてるんですかね。
いうふうにこう考えると、まあ、そのディープフェイクもまあねもう騒がれてどれぐらいもう 7,8 年は経つよね、はいはいはいはい、だからこれがまたこう10年後、
はい、
15年後非常に見分けのつかないものになっていくんではないかなっていうふうにはね
言われてますね、
想像できますよね、
はい、テイラー・スウィフトのライブの演出がボヘミアングローブサマーキャンプを連想させる件を深掘りしてください。
知らないそうだろ。本人のライブ全く見てないので。
ボヘミアングローブサマーキャンプっていうのがいいよ ね
アレックス・ジョーンズの隠し撮り
サマーキャンプ
って、はい、言ってますけど、デーブさん的にはどうですか。テイラー・スウィフトさんはあのマドンナさんみたいにやっぱり、悪魔に魂を売ってると。
まあ売ってるでしょう完全に、第2のマドンナと言ったらいいんでしょうか、うん、まああそこまで人気が出たらそうでしょうねみたいなふうに思いますけど。
逆にじゃあその人気が出ているんだけど、
うん、
魂を売っていないセレブは誰になるんですか。いるんですか。
誰でしょうね。
デイブ的にね、デイブも個人的なもう感情的なあれとして、
はい、
この人は魂を売ってないなっていうふうに感じる、
誰だろう。そう言われたら分かんないね。
誰もいないの、まあ、もう全員悪魔に魂を、
まあ、ある程度成功してたらある程度売ってんじゃないかなと思いますけど。
なるほど、はい、じゃあ魂に 悪魔に魂を売らずして成功することはこの人間社会でもありえないんだと。
まあ難しいでしょうね。
デーブが成功したらもうそれも魂を売ったっていうことだ。
まあそういうこと、
は
い、
なるほど。
でもこれちょっと話題になってるらしいんですけど、テイラースウィフトのラッキーナンバーが13らしくて、これ結構ファンの間ではその有名だったらしいんですけど、
はい、
誕生日が1989年の12月13日、うん、で13日の金曜日に13歳になったと、
はい、
でファーストアルバムは13週目にゴールドディスクになったと、
はい、
で最初にチャート1位になった曲のイントロは13秒、
はい、
で、
もうだから完全に楽しみってことでしょ。
賞を受賞するときはいつも席が13番目か13列目、はい、
うん、だから魂言ってるからでしょ、は
い、で今回の、グラミー賞も13個目のグラミー、
あら、うん、ね、
はい、
すごいね、
はい、で今回の彼氏がスーパーボールに出ていた、
うん、
あれも、2月11日足すと13、
はい、
うん、
まあ
もうキックさんとかが得意そうな
ね、
はい、得意そうな数字の、
はい、
数字の話ですね、
はい、うん、でこれもハーフタイムに突入した時のスコアは3対10でチーフスが劣勢だったが、足すとこれも13になると、
はいはい、
だから本当に、まあね、いかにその意識をさ、例えば13っていう数字をこう意識しだすと、
ね、
13だらけに見えてくるかっていう、こう人間の心理のね、面白さなんだなというふうにね思いますね、
はい、
うん、
すごいですね、はい、
やっぱり悪魔の数字が、
はい、13悪魔の数字なの。
まあいや、まあ正直言って誰だっけ、誰か占い師が言ってたけど、ラッキーな番号でもあると。
ラッキー13。
そう、うん、だから本当はいい数字なんだけど、
うん、
わざわざイルミナティとかが、
うん、
みんなが使わないように、
うん、
悪い数字だというふうに言ってる、言い張ってるだけで。実際にはラッキーナンバーだっていうふうに言ってたのが誰だっけ、沖縄の人だよ、太郎のよく知ってる占い師、
シウマさん、
シウマさんが、
うん、
からも話をよく聞いたけど、
13ってもともと悪魔の数字なの。
いやいや、
不吉な数字
って言われてる、不吉な数字っていうふうに言われてるじゃん、アメリカでは。
なるほど、ね、ヨーロッパでは13日の金曜日とかね。
そう、
うん、
まあだからそれは実際にはラッキーナンバーっていうかいい数字だっていうふうには柴田さんは言ってましたけどね、うんうん、
なるほどね、
ええ、だからわざとそういうふうに言ってると、
うん、
さて、3月25日月曜日インボバレンタイン 4.0 リボーンを行います。場所は、渋谷のクラブエイジアで、ライブありトークあり、お酒ありいろいろありますので、チケットの方は絶賛発売中、皆さんぜひとも遊びに来てください。3月25日月曜日、ドアオープンは5時かな。
そうですね、イベント自体は7時からなんですけど、
スタートは7時なんですけど、
もう5時から開けて、まあ、ちょっとバータイムという、
はい、
いう感じで、まあ、ちょっとお酒飲んだり、まあ、音楽を楽しんだり、まあ、ちょっと食事したりみたいな、
は
い、
3月25日、はい、月曜日、
はい、
スタートは5時から、スタートは7時、ドアオープンは5時から、ぜひともお時間のある方は遊びに来てください。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。